サバガワ物語。サバ
ガワ物語。
皆さんこんばんは。さあ、いよいよもう9月も最後になってまいりました。サバガ物語お届けしてまいりますよ。この時間お会いいたしますパーソナリティは豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一でお届けしてまいります。雨がね、いつもお決まりのようにこの天気の話から行くんですが、雨が降り続いておりまして、俗に言う秋雨ですかね。その梅雨の時期の梅雨に対して、梅雨に対して秋雨、秋のちょっと冷たい雨という、そんな水曜日の夜でございまして、前の番組を言ってましたが、もう真っ暗ですよね。いつもだったらねまだ明るいんですが、特にこの急に暗くなって夜で、しかも雨降ってますんで、ドライバーの方もぜひ気をつけて運転をしてみてください。結構ギラギラギラギラね、アスファルト輝いたりなんかして、歩行者見えないってことがありますから、ぜひぜひ気をつけてください。雨あんまり最近降ってませんからね、雨の日の運転ってなかなか慣れてないとびっくりしますから、気をつけて少し速度控えめで運転していただければと思います。今日のニュースでやってましたけど、サモアで、地震が起こりまして、津波が起こったということで、まだ現地の被害状況は残念ですがまだ分かっておりませんで、おそらく、かなり犠牲者が出てるだろうと思いますけども、津波って国境を越えるんですよね。今日も津波注意報ということで、最大50センチということで、津波注意報が出まして午後解除になりましたけども、要するに南半球で起こったその地震で、が、日本に影響するという、皆さんびっくりするかもしれませんが、かつて今からもうずいぶん前ですが、今からもう何十年前ですけども、チリ地震津波っていうのが昔あったんですね。南米はチリの方でやはり今回のぐらいの大きさの地震が起こりまして、実は津波が太平洋を越えてですねやってきたということで、実は1日がかりで実は津波やってきてるんですね。で、津波ってどのぐらいの速さかっていうとですね、今回のサモアのもそうなんですけども、だいたい太平洋上こう津波がザーッとやってくる時のスピードっていうのがだいたい時速700キロから800キロ、これは飛行機です。もうほとんど旅客機と同じスピードで、やってきますね。陸地近くだとね弱まるんですが、旅客機並みのスピードで来ますから、ほとんど直行便がやってくるような感じですね。で、幸い今回波があまり高くなくて被害は日本はなかったんですが、チリ地震津波の時には東北から太平洋にかけて被害が出てしまったと、地球の裏で起こった地震で日本で被害が出るということがかつてありました。世界でのカナダで起こった地震津波ですけども、決して他人事じゃないように、してニュースちょっと耳を傾けていきたいなと思った今日この頃です。今日もいろいろとこの振り返りについてお話します。最後までお付き合いください。サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。サバガ物語お届けしております。時刻は7時8分30秒回ったところです。今日の相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一がお届けしておりますが、この数回にわたりましてこの番組ではですね、7月21日にこの豊富市、特に小野地区、この上流ですね、右田、辺一帯を襲いましたですね、土砂災害、水害についての、振り返りというのをやっておりまして、なぜ振り返るのかというと、あの時何があったのかということをですね、きちんと、押さえておくことによって、今日も雨降っておりますけども、起きてほしくないんですが、次の、災害に向けてですね、何をしておくべきかといったことも、こう思いを馳せたいというところがありまして、その当時、必死になって活動された方、汗を流された方、いろんな思いを持って活動された方、たくさんおられますが、 そういった方々をそれぞれのいろんなそのお立場からですねの方をお呼びしてお話を伺っておりました。で、今夜のゲストはですね、実は災害ボランティアセンターの話も、この回でもお話をしておりますけども、その中でかなり重要な役割を、果たしたという方をですね、お呼びしまして、その当時の様子についてまたお話を伺いをしようということです。今夜のゲストですけども、サバリバストーリー事務局長の徳富和美さんです。こんばんは。
あ、こんばんは、徳富と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
お忙しいでしょ。
い
ろいろ頼まれ仕事がたくさんあって。まずサバリバストーリーってご紹介してしまったんですが、
はい、
この サバリバストーリーで多分初めてお聞きになるリスナーの方もたくさんいると思うんですけども、これは一体どういうものですか？団体ですか？
そうですね、防府市内の、自転車が好きな人、あるいは自転車を利用して街づくり 、はい、に生かしていこうという、はい、グループが昔ありまして、そのあたりから鯖川を、はい、の自転車道を利用してやっていこうという形で、はい、いろいろな方が集まっていただいて行動してたものの、最近の名前というか、はい、
ひらがな、
はい、カタカナ
の10月1日で衣替えなんですが
です、ね、
この団体も衣替えをしたというか名前がこういう鯖、はい、だから自転車 で走ってたところを、鯖川をフィールドに主に活動することが多くなって、でなおかつその、自転車だけじゃなくて鯖川のいろんなことにも関わりつつ増えてきたと、
ね、はい、ということになります、ね、
ということで、鯖川物語の英語に今変えてサバリバーストーリーと、はい、いう形になってるんですね、これね。
そうですね。
事務局長ということですね。
はい。
で、実はこの徳富さんは、本当に災害が発生したところからですね、本当に現地に行かれて、いろんな様子を見たり、あるいはいろんな調整をされたりしてるということで、その辺のお話を徐々に伺っていくんですが、雨が降ってた朝、8時とか9時ぐらい激しく降ってましたよね。はい、あの時って徳富さん何をされてたんですか？
仕事をができない状態ですので、
はい、
家で 雨降りを見ておりました。
雨降り、外 で出られない状態、
出られない状態ですね。で、窓から隣 の水路が上がってくるの、上がってくるのという感じで、今までになく、はい、約7、80センチぐらいずっと上がって
きた、
っていうので、もう溢れる状態。
うん、ということは、なんか雨の模様を見てたら、これはちょっと違うぞという感じしましたか？
あそこまで水位が上がったことは初めてですからね。
初めて。
はい、そうです。
はあ。だから、いつもは普通の雨かなというところなんですけど、
ね、
実はその水の上がり方がちょっと異常だし。はい、
そうなりますね。JR のすぐそばなんで、あまり高い低くはないんですけど、はい、でも、その鯖川から引っ込んでる農業用水のその水路がですね、はい、今までは本当、上がっても、本当に2、30センチぐらいなんですよ。いくら雨が降ってもですね、
はい、
それがもう本当溢れるぐらいまで約7、80センチまで上がりましたから、それはすごかったです。
それでまだその災害が起こってるってことはまだ全然わからないですよね。わかり
ませんでしたね。ですよね。はい、そうです。
その初めてその徳富さんがそういったその災害であるとか、今回 の、そのボランティアセンターにつながっていくんですけども、そこの人 の、 そのコンタクトというか接触があったのはいつ頃ですか？
夕方ぐらいにですね、はい、どこかから連絡があって、262とか、はい、そのあたりでなんかこう崩れたらしいよというぐらいのが、入ったわけですね。
はい、
で、それほど僕の住んでるところについては、ちょっと昼以降もう水位が下がってきましたから、大したことないと思ってたわけ
です。徳富さんのお住まいの地域ってどこでしたですか？
花木と言いまして、
花木、はい、
JR のすぐそば、
そばですね。
はい、そうですね。
大きいスーパーとかいっぱいあるところですね。
はい、
で夕方頃なんかこれはちょっと被害情報がこう入ってきて、
そうですね、
やっぱり出たかと、
という形で、ただ具体的にはまだはっきりわからなかったもんですから、ただそういう話を聞いてってたものですから、次の日にですね、はい、朝6時ぐらい、もっと前かな、
はい、
ぐらいから、好奇心じゃないですけど、ちょっと行ってみてみようかということで、自転車で行きました。
自転車で、
はい、262の現場まで、ね、
はで、それは雨はその時は、
もう降ってませんでした、ね。
降ってませんでした。はい、で、新橋をずっと渡られて、どのルートで行かれ
ましたか？新橋から行って、はい、でそれからすぐ、 地下に入ろうと思ったんですけど、はい、そこはもう水浸しですから入れないんで、ちょっと西に移動してですね、はい、でくぐって、それからもう徒歩で一番上ぐらいまで上がりました、ね、
あ、じゃあ笠坂の方に向かって、笠坂の方に進まれたんですね、
はい、でもう それから以降はもう自転車でも進めない状況、砂がいっぱいですから、
あ、砂が出てた、
自転車が漕げないんですね。
あ、
だからもう徒歩でずっと国道のすぐ歩道沿いをずっと上がっていったっていう状況ですね、
は
い、
それは通行止めとかなんとかっていう、そういうのはまだ出てない、う
ん、もちろん通行止めはもう出てましたね、
出てました、
はい、そうですね。
で砂がいっぱい溜まってた、
はい、溜まってました、はい、砂とあと流木、あと瓦礫、まあ大きな岩ですね、そういうものがすごい、だから国道の真ん中はもう全然こう水が流れてる状況ですから、はい、そのそばで、
あ、まだ水が流れて
る、はい、流れてる状況、まあたくさんはないですけどね、でその歩道、両側の歩道に石とか流木とかが詰まって、
詰まってる
わけですね、それをこう乗り越えてい
った
感じですかね。
で、その完全にその崩れた時、その現場まで、
いや、現場まで行きました。
行かれましたか、
はい、
で どんな状態でしたか。
一番上の方の、はい、ちょっと山手の方にちょうどこう斜面があってこう入れるようになってるんですよね、はい、おそらく山間に入るような道だろうと思う、はい、それを登っていったら目の前がちょうどその土砂が崩れた後、通った後ですよね、だからすごい1メーター2メーターの丸い石がゴロゴロしてましたし、こうなんていうのかな、まだ少し湿気がありましたから、はいはい、わーっとこう蒸気が立ってるような状況ですね、っていう状況です。それとあとは反対側がその左側ですね、
そうですね、
はい、あっちの両方もだから崩れる、ちょうど同じところで両方側から崩れた、
崩れてるような感じになってた、はい、はあ、その滑車が行かれて、今度その後はどうされ
た、その後はまあこれはもうとにかくちょっとイメージとしてですね、はい、もう全くなかったものですから、はい、とりあえずまあ知り合いの人にその写真を送ってみて、はい、でまあどうかなと思ってでしばらく家にいましたら、はい、まあ、その知り合いの方から連絡がありまして、はい、いやちょっと大変だから、うん、ちょっとまあ手伝ってくれないかという連絡がありましたものですから、うん、はいはい、それから、まあ、
そこからいよいよ、はい、ボランティアセンターというか、いう形ですね、ボランティアを、自分がそういう災害のボランティアをするということは、
はありません
よね。
全くね、ボランティアそのものというよりも、とにかく抱負で、
はい、
こういう災害が起きる、あるいは災害、今までこういろいろね、サバリバなんかでの活動なんかで訓練とかいろいろやってきてはおりますけど、はい、
うん、
まあまあ、いわゆる訓練、訓練だろうという形でやってた、
ね、
うんうん、そう、だからこういうものが抱負でこれまで起きるっていうことは、
ね、
まあ、分かりませんというか、はい、なかったですからね、
今までね、はい、こういったことはなかったですからね、はい、だからましてやその、まあ、その訓練とか研修では体験することがあっても、現実の問題となったときに初めてですよね。
そうですね、はい、まあ、今まで何回かこう徐々に徐々に日本の、ね、いろいろな国で場所でボランティアとかそういうものを、はい、活動とかもありましたけど、うん、なかなか参加することはちょっとなかったんですけど、うん、今回自分のその町で、うん、ところによって、とにかく物を見てしまったから何かやんなきゃいけないなっていう感覚はあるんですけど、どうすればいいかっていうのは分かんないんですよ、
うん、
正直言って。
時は町のどちらかというとこちらのね、下流側の町の方の方は被害の様子ってほとんどご存じない、むしろテレビを通じて、見てるという状態ですよね。
はい、
だけど、徳富さん、実際に現場をご覧になってしまったから、これはただごとじゃないと。
と思います、ね。
ということで、はい、ボランティアと。
ということ
になったわけですね。はい。はい、それでは、いよいよですね、この災害ボランティア、まあ、奮闘期というんでしょうか。多分大変な思いをされていると思いますが、その辺のお話を少しずつお伺いしてまいろうと思います。